トビツネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学友外図書の週刊トビ通によるネットラジオ。私、編集部の飛田圭次郎です。そしてお相手はこの方、
ミヤボンです。
と行きたいところですが、公式アカウント等でご存知の方もおられると思いますが、2月2日に韮澤康さんがお亡くなりになられました。韮澤さんはここ数回お休みだったのですが、電話で今日ちょっとやめとくわと元気なさげだったので、大丈夫ときっと僕に心配かけさせないよう休暇してくれました。トギタのざれ言週刊トギトギ通信を呆れながらも面白がっていただき、ネットラジオもやろうって導いてくれました。曲がりなりにも人前で俺の弟子だとかパダワンだとか弟子だなどと言ってくれるので、こちらもその気になって調子に乗って、数々の無礼があるにもかかわらず何も言わず許していてくれました。そもそも僕が阿佐ヶ谷に来たきっかけからして、韮澤さんが阿佐ヶ谷にいたからでした。飲み屋で周りに早く馴染めるようにと、みんなに聞こえるような大声で名前を何度も呼んでくれました。僕が韮澤さんとの距離感をうまく測れないでいたら、水臭いと叱っていただき、初めてお会いした時から変わらず気さくに接してくださいました。訃報を知る前日、たまたま大阪の友人からの電話でひょんな話になって、なんで東京おるんと聞かれ、阿佐ヶ谷に大切な人たちができたからと答えたのですが、こうなってくると違う意味も考えさせられ、造形業界に携わる者として作品でこの人に認めてもらいたいという初心をまた思い出さされることになりました。これからも精進してまいる所存です。こう言うと
真面目やね
とおっしゃられると思いますが、僕はいつも真面目です。韮澤さんは見栄を張るためにひげを生やしていたそうです。そういう人間味も含めた韮澤さんが大好きです。そしてあんたの好きにしたらいいと言っていただけたことが何より嬉しかったです。それはそうとして、トギトギ通信15号、瀬戸際を楽しめよ。やーん、三河健一の乳首を見せてもらおうのコーナー。リポーター、さてどんな乳首をしてらっしゃるのでしょうか。客、うわー楽しみー。三河、やだもうのリアクション。すでにシャツのボタンをすべて外し、手ぶらでスタンバイの三河。っていうか男やしというなかれ。要するに羞恥心の問題なのです。隠されているものを見たいという心理よりも個人の羞恥心は尊いのだ。渚さん、この人は男の人です。に、乳首を見せてもらった時も見てはいけない気持ちになったのは何を言うこちら側だったのです。別に俺は男の乳首が見たいわけではありませんが、渚さんというのは男の人で普通に女性が好きな人ですが、女性ものの服だけを着ているので、見た目はなんか知らんけど中性的な感じです。アメリカのパパ、放任主義のパパは自由に旅に出てはふらっとたまに帰ってきます。息子を見て、なんだそのひょろっこいの、マリファナと酒と女でも教えろと言い残し、ハーレーで旅立つのでした。5月31日は何の日？知りたいシリーズ、世界禁煙デーだそうです。みんな頑張りましょう。松田優作のタバコのイメージに憧れて、次元大好きに憧れて、どうのこうの万端さん。Lightning.
火山の噴火、抽象であり無象であり、この時火山が噴火したんですね。で、噴煙を見てでっかい悪魔の顔とかそういうのに見えるんです。煙のボツボツの影とかで、見方によってはそういう風に見えました。で、一応トイトリ通信のためには噴煙書いたんですけど、そんな画力の問題で顔に見えたりとかいくらでもするんで、まあそういうのよりも写真とか映像を見た方がそういう風に見えますね、顔に。でカメラの顔認識機能で空とか雲を撮ると、普通に顔に見える箇所にピンポイントピピってあって顔が撮れます。それはなんか他の回でも書いたけど、服とか毛布とか何でも、水玉とかに何でもそういう風に見えます。だいたいこう点が3点あるだけで顔に見えるとか言うし、ね、でも噴煙はほんまにね、もっとかっこいいんですよ。服のシワとかも、服のシワって言ったら着てる服よりもぐしゃぐしゃに丸めてポイって捨てたやつとかの方がそういう風に見えます。もしかしたらあなたの部屋の至るところに、ギャー、部屋の風呂の水滴群も古代文字に見えんことはない。見る人が共通認識できれば意味不明でも成立する。ぐにゃぐにゃぐにゃって書いてるだけにしか見えへん文字とか海外にあるでしょ。それって知ってる人同士からしたらこういう意味やなって、意味さえ通じれば何だっていいってことですよね。そうやって言葉とか文字とかって作られてきたんですから。あ、そう、伊集院光さんのラジオの投稿で、小学校の頃友達3人ぐらいでしか通用せえへん新しい言葉っていうのをこう内緒で作って遊んでたっていう、そういう懐かし話みたいなのがあって、例えばこの子のおっぱいを見たいっていう文で、この子を分派に変えると、で、おっぱいをリーリと呼ぶ、で、もみたいをタングにしとくと、分派リーリタングという文になって、その言葉を共通で知ってる男友達同士で、で、女の子前にしてそういうのを堂々と言えるということです。なあ、タングらしてえな、タングらしてえな、恐ろしい発明ですね、それ考えた人。恐ろしい発想ですね、その子供たちの考えたことは。セクハラみたいなこととか変態的なこととかいくらでも女の子の前で言いたい放題ですからね。こいつのアナルが見てみたいとかっていうのを、なんかこいつっていうのを例えばなんかピピとかにしといて、アナルをルーラって呼ぶって決めといて、見てみたいを2とか、2やったらちょっと分かりやすいかな。まあそういうのはいいと思います。ピピルーラ2とか横で友達が言って、やっべえなこいつって、そういう人たち、認識してる人たちだけではそういう会話に成り立つんですからね。
プンパパーピプルルスポロッコプププ、もうぐっちんぐっちゃんにレカンチリオラプスコ。
噴火した時、さっきの話に戻りますけど、噴火した時になんか UFO が飛んでたとかっていう画像の、シューって横飛んでる画像がありましたね。それはほんまなんかな。あ、くたばれ4コマ漫画のコーナー、今回ね、これネットラジオの回に合わせて11、12、13、14って順番に来て15、今回たまたまニラドンが描いた4コマ漫画が掲載されてますね。 H って書いてる。最初原始時代、現代、そして未来っていう順番にポンポンポンと書かれてて、これじゃあネットの 画像のとこに載っけときましょう。で毎回僕これトイトイ通信読んだりとかしてる読んでくれてる人とかに四コア漫画の紙渡して、その枠だけ書いた紙渡して書いてくださいって、でその場で書いてもらったりしてもらって、でありがとう言ってネットでその飛び図書くときに書いてもらった4コマ貼っ付けるんですね。でペンネームを一応本人にも考えてもらうんやけど、ペンネーム何にするって考えてもらうけど、だいたいそれ採用せんとこっちで勝手にペンネームを作ってしまいます。でなるべく失礼なペンネームとかにしようと思って毎回考えてくるんですね。さっきの渚さんがベロンベロンに酔っ払って、でなんかもうこの話したら渚さんがすごいやめてよとか言ったけど、渚さんが酔っ払ってんで店で寝てて、でまあなんかやらかしてみんなにもう起きなよとかって怒られて、内瀬さんが目覚ました時にはみんなが怒ってる状態という、なんでか知らんけど自分は寝てて記憶もないからわからんけど、なんでか知らんけどみんなが怒ってると自分に、んでなんでこんなに愚かす言われなあかんの、こんな店に入れてくるか言ってブチ切れて店を出て行ったという日があったらしいです。で後日その話を聞いたら、え俺そんなことしてたんって言って、うわーうわーってすごい反省してましたけど、その時のこんな店に入れとくかっていうのも内田さんの時はペンネームに使いました。今回のニラドンのペンネームはイラストヒゲジジイさんですね。この4コマに対して哲学くんと友人の伊藤くんというキャラクターが横におって、でコメントをいつも書き出しで書いてるんですね。で哲学くんはぜひこの時代を共に体験したいですが長生きしろよじじい、うん、失礼なこと書いてます。長生きはしてほしかったですけどね。伊藤くんの方は注目すべきは左ではなく右の人類の表情の変化だよって感じですね。うん。あと告知が書かれてる、告知というか勝手に告知やってる。阿佐ヶ谷には演劇やってる人とかミュージシャンとかもたくさんいますが、酒井くんという人がいて、劇団ユニットハイブリッド、ギャラリー白線企画、ステージンっていうのがこの時行われてたんです。これ見に行きましたよ。よかったです。ステージに追いかけられてる女の人が、助けてくださいっていうコンビニ店員やったから、助けを求めてきて、で、あれよあれよといううちに地底に連れて行かれて、そこで起こるブラックコメディですね。SF ブラックコメディ。面白かったです。そう。で、このギャラリー白線っていうのが一緒に企画してやったそうなんですけど、ここのギャラリー白線っていうのが阿佐ヶ谷にあって、ここで一番最初僕がニラサワさんが展覧会をここでしてるっていうので見に行ったところで、ここで出会ったんです。その下はそういやマリさんのバースデーでやった僕の新作落語一人間をまだ書いてなかったんですね。次週を待て。阿佐ヶ谷でね、素人落語会というのをやってるんですよ。で、それ、僕も出てるんですけど、今度また2月の終わりぐらいにありますね。今練習してるところです。この時に、マリさんって、ジャンプジャンプという店のマリさんです。その人の誕生日会の時に落語をやってて、その時になんか土人間っていうのを考えてやったんやけど、その時まだちょっとあんまり固まってなかったけど、それを 次週のトイトキ通信16号では文章に残してます。この話はね、土の中でも生活できるように DNA 操作で改造された人が入ってくる、その人と地上におる人とどういう風な感じなのかというようなことを聞いてますね。あ、その後は人間は寸分狂わぬも同じものを作れるのかって書いてます。これなんかね、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像、あのヒゲモジャの年老いたおじいさんの顔ねがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像やといって、多分まあ一番有名な絵やと思うけど、他にもレオナルド・ダ・ヴィンチがデッサンとか絵画に使ってる人物の顔っていうのがすごく細かく見ていくと、似ている箇所があまりにも多い、酷似しているという特徴がある。鼻の形とか目の下の涙袋とかシワとかその線とかの場所とか、それがあまりにも酷似している。前向いてる正面の顔、横向いてる顔とか斜めの顔とか、それも一つの顔をコンピューターで 3D に画像のデータがあって、それをプリントしたんじゃないかって言われるぐらい線とかそういうものが細かくきっちりちゃんと書かれてるらしいんです。そんな当時にパソコンみたいなプリント技術があったのだろうかという疑問につながるんだそうですよ。で、普通のその素体の顔があって、まあ、それが多分レオナルド・ダ・ヴィンチ本人じゃないかって言われている素体の顔があって、それにヒゲもじゃ足したらあの顔になるというね。よくよく調べてみると他の顔とかも同じ顔を使われているという、そういう風なことで、モナリザの顔も同じデータから流用されてるんじゃないかっていう検証している動画が YouTube にもあります。それがなんとね、平面だけじゃなくて立体物にも実はあるんです。立体物の彫刻で普通に画像で並べてみて重ねてみたりとか、ラインとかそのシルエットとかそういうもんとかで全部検証していったら、ことごとく一致する造形物があって、でもそれが大きさが全然違う。2つの A の仏像と B の仏像の大きさ、仏像の大きさが全然違うのにもかかわらず、同じデータを元にしてそれを、それこそあれですよ、あの 3D データみたいな画面上でこうちょこちょこっといじって、同じ素体を持ってきてね、それをちょこちょこっといじって作ったんじゃないかって言われるようなやつがあるんですよ。でもだいぶその YouTube とかのやつを見てると、ああそうかもってちょっと思うんですよね。でもどうなんかなってやっぱり思うとこもあるし、信じたいと思う気持ちもあるし、まあ、分からんからね、信じるも信じない、信じないもね、本人次第で分からんし。なので人間って同じものを寸分狂わず作れるとかなとか思うよね。あ、フィギュアの原型師とか造形師とか、まあ絵でもいいんやけど、フィギュアの立体物作るときに一番上達するあのやり方、勉強の仕方っていうのはやっぱり模刻やと思う。だからもっとあのクオリティアップしたいなとか、上手くなりたいなとか、コツをつかみたいとか思うんやったら、まずねガレージキットを買ってきて、ガレージキットはバラバラのパーツの状態なんで、ガレージキットでもまあ普通に売ってる市販飲んでもいいんだけど、できればガレージキットを買ってきて、それを横に置いて、それと全く同じように、どの角度から見ても同じようにコピーして自分で立体物作るんですよ。それしたら しかもそれはまあお手本となるヒットはできれば上手い人になるんですね。この人が一番上手いやろうとか、まあ自分が好きなんでもいいんやけど、思う人のを、うん、買ってきて、それを見ながら全く同じものを一回作ってみたら作り方ってわかると思います。で、美少女フィギュアとかの場合は顔の作りってアニメの顔って割とその簡単そうに思えて、実はやっぱり人間の骨格とか人体の解剖学的なことをちゃんと入れて作ってるわけなので、ほっぺたとか口の周りのこの起伏とかっていうのも考えられながら作ってる、人体の形になぞらえて作られてるわけです。そういうのものは一流の原型師の人とかの立体物とかを見せてもらうと、やっぱりちゃんとできてる人はできてるというか、分かってる人は分かってて作ってあるので、あ、ここでこんだけ分へこますんやなとか、目の下のくぼみは結構いくんやなとか、横に出っ張るんじゃなくて正面から見た時はあくまでこの形で、ホームベース上の形でとか、でも丸っこさってどっから出てんやろうとか考えると、原型をぐるーっとゆっくり回しながらアウトラインだけをこうやって見ながらシルエットをね見ていけば形は真似できると思うんで、それするとすごく上手くなると思います、まあ、僕が偉そうに言うことじゃないですけど、もっと上手い人とかに教えてもらった方が上手くなれると思いますけどね、まあ、それができたら別に誰かに教えてもらうとかって線でも真似して作れば必然的に上手くなるってことです。フィギュア紹介。そうか、先週できてなかったけど、今回はですね、ギロチーナーです。アートストームから出てましたね。20センチぐらいあるのかな、赤いボンテージのギロチーナーで、アクションフィギュアですね。ブリスターケースに入っててかっこいいですよ。ギロチンのベースがついてるんですよ。これはちゃんと、あ、これ首んとこどうなってんやろ。首んとこにね、ギロチーナーの首んところに傷口が来て、縫い口かな、これは何やろ。ちょ、どんなのっていうのかな。まだ箱から開けずに置いてるんですよ。パニティブギロチーナ、ギロティーナ、ミラサワコミックキャラクターアクションフィギュア、フューチャーモデルス、アートストーム、企画アートストーム、発売フューチャーモデルス。首のところ、これ取れんのかな、取れへんのかな。箱から出してないから動かしてないです。原型師が薄井俊光さん。ギロチーナ、これもう一個のパターンのはすごい鎌が変形したみたいな武器持ってますね。僕の持ってる方のやつは普通に立ってて、ギロチンがあって、ベースに骸骨がザクザクとある感じです。剣も刺さった。あ、ギロチン、これちゃんとチェーンがついてるからザクンって落ちんやろな。あ、落ちるって書いてるわ。そうやんな、これニラドン来た時に箱にサインで添えてもらったらよかったな。持ってるでとは一応言ったっけな。ちょうどね、机に座って収録した時の壁の向こう側に貼っつけてあるから、もしかしたら見てないかもな。ギロチンが特筆すべきはギロチンベースってとこ、さっき言ってもたしな。特筆すべきとこは、あ、これ開けてみようか。これじゃあちょっと開けてみましょう。ブリスターケースを開けるときは、ブリスターケースを開けるときは、ブリスターケースを開けるときは、カッターナイフで 箱の透明の横のところのを切れ目を入れて中のやつだけを横からスライドして取り出せるような開け方が、こういうマニアの人がやる開け方があるそうです。こうするとブリスターケースが弱くなって、これもう一回だから直したら壁に飾れるんですけど、これちょっとあれブリスターケース弱くなるから、なんか時間が経つとふわーって開いてきたりとかし、あんま良くないんだけどな。危ない。よっしゃ、取り出しました。あ、え、どうなってんの。うわ、はっついてる。あ、ちゃうんか。危ない危ない危ない。よっしゃ、下の骸骨ベースは台紙にはっつけてあるんで、これビリッといかんな、取れへんのかいな。
しゃあないな。
また箱に戻せるようにしたいけど、ここカッターで切らなしゃあないね。中の骸骨の台座も取り出すためにはちょっとブリスターが傷んでますけども、これやっぱねブリスターケースは箱ごとデザインされててかっこいいから、割とこれをそのまま残しておきたいんですよ本当は。出ました、骸骨の台座。そしてギロチーナさんが白い乳白色のような白い素肌です。おっしゃ、お、腕が稼働します。首は、あ、首はその首んとこの傷口で首が回転するような可動が入ってます。うん、あ、またフィギュア見てると黙ってしまうんで、ちょっと黙らんようにしながら、やっぱりちょっと箱に長いこと入れすぎたせいでベタついてしまっています。なんとかなんとかさん、フタルさんかなんか、そういうのが PVC からは出るそうですよ。ガスが出てるので、箱の密閉してるとその中でガスが材料をこう溶かすんやそうです。まあ知ってるけど箱から出したくないもんねと思って入れっぱにしてたら、お、すごい、このギロチンはね、本格というか、あの、ほんまにちゃんと稼働、いやすごいな、これちゃんとなってるわ。まず、下のところの首入れるところはちゃんと上にスライドして人の首が入るようになってます。でドンと閉じたらこれで首が抜けませんよと。でチェーンね、引っ張って落ちてこうへんように下にフックがついてるから、そこにかけとけばギロチンのあの刃物は下にドスッと落ちてこうへんようになってて、とりあえずベースにギロチン台を設置します。あー、ちょっとやっぱり PVC のね、材質の話しましょう。 PVC と市販で売ってるフィギュアは PVC と ABS というのがあります。ちょっと柔らかめなのが PVC、 硬いのが ABS。 あのパキッてプラモデルとかでパキンと折れてしまうようなああいう感じのが ABS といって、あの剣とかそういう武器にも使われます。 PVC 曲がっちゃうんで熱を持つと。でこの材質の違う2つのものを組むときにダボがあって、そこのダボに入れるときに
ABS を無理やりグリグリしてダボがパキッと折れたりすることがあるんで、こういう時は本当は PVC をドライヤーでちょっと温めて柔らかくしておいてブリブリっと押し込むと入るんですよ。でもいけそうな気もするからちょ危ないな、まあ、これで折れたら最悪やから、ちょっと温めますか、ドライヤー、ちょっと止めよう。はい、温めました。で、ギロチン台を黒い丸いベースに止め込むんですが、ちょっとまだちょっとずつ、おっしゃ、片方入った、ね、両方入りました。ギロチン台設置できましたんで、さあこのギロチン台がチェーンを離すとスタンと落ちるか、ちょっと引っかかってます、ちょっと引っかかってます、おお、ゆっくりですけども、あ、落ちる落ちる、ドン、ちゃんとギロチンになってます。これに何かギロチンをそのままカメラに変えてもギロチン、あ、ギロチンがちょっとクリッ入ってる、あ、ギロチンがちゃんとギロチン台にかかります。で、ギロチンドンと落とすと首のとこにカマが落ちて首が真っ暗くて、こういうことになってます。特筆すべきはギロチンギミックがちゃんと動くということですね。本体の方はどうやねん、本体の方ももちろん皆さんテイスト満載のギロチンなんですから、もはや何も言うことはありませんね。原型もかっこいいと思います。あ、肘のところにあの肘とかすねとか膝手の甲とかプロテクターのイボイボがイボイボっていうかあのリベットみたいなものが打ち込まれていて、かっこいいな、うん、なんかかっこいいなしか言わんようなあのあれになりそうなんで、まあ、かっこいいなかっこいいなばっかり言って、ほんまにコメントとかってかっこいいなってしかこう単純にかっこいいなと思うから、あれこれ手になんか持てるような隙間がちょっとあんねんな、手がなんか持つような形になってんのはもしかして他のそのもう一個の釜持ってるフィギュアにも通用できるような手の形になってるってことかな、もしかしたら、出したらそうかもしれません、手の部分だけ流用して使えるようになってるみたいな。おお、これね、箱の後ろにギロチーナーのその写真が載ってるけど目線が上向いてんのね。でこっちの目線よりも製品の方がこう正面をグッと見据えてるような格好でかっこいいですよ。またかっこいいですよ、うん、でちょっと写真のようにギロチーナとギロチンの角度をこっちに向けるよりも逆向きに立った方がバランスいいんじゃないでしょうか。写真撮るならこっちでしょう。あ、これギロチーナがギロチンのチェーン持てるんじゃない。あ、いけるいける、これはいいじゃないですか。これはギロチーナにチェーンの端を持たすとこう、こうすると私が握ってるのよ、フフフというような感じですね。あ、かっこいい。これじゃあ写真撮ってハブを乗っけときましょう。後ろのそのブリスターの箱の後ろにはニラドンの描いたギロチーナの絵もちゃんと載ってます。 あの原型とは違ってイラストの方は型から、あ、これはそうなんやね。このギロチン台付きギロチーナとは違ってイラストの方のは拳の握り拳のところトゲトゲやったり、肩からトゲが出たり、髪の毛の色もちょっと違ったり、色が真っ赤っかなんやな。真っ赤っかというか色がもっとシャインレッドな感じの色合いで塗ってあります。製品版はどっちかというと紫な、赤紫なやつやけど、こっちの色にリペイントしても良さそうやな。かっこいいね。出ました、かっこいい。はい、フィギュア紹介コーナーでした。
はい、ということで今週はこんな感じです。よく生まれた時は違えど死ぬ時は一緒だみたいなことを言いますが、あれは運命を一緒にしようとかそういう意味よりも、先に行かれて残された方の悲しみがわかるからそういうんじゃないのかなとか思いました。はい、ではまた来週。
嫌な世界やな。
それがどないしたんやねん。それブラックますます大人やねん。あ、それ続いてた。オーケーオーケー、悪かった。
目印つけてねんぞ。
どないしてん。明るくないね。
じゃ暗い。
性格が出るね。
11月1日。
それ今のはそれでいいの？
ハロウィンネタは今回別にないです。だから
ない。Hey, ビアパンク。
ビアパンク。カンパイ。
カンパイ。カギスメや。かっこいいのね、集めまくっとるかな。残っているステッカーを差し上げますよ。
僕は勝手に考えた記事なんで、うん、全く嘘
なんだ。何を言うてんのそれ第1話
第1話
見てたラジオ喋ろうとあかん
ねん。この番組の説明を説明と考えるとそういうふうにまとめていきたいと思います。
そういうことやね。あっという間やな。だから仕事じゃないね。そう、完全に趣味や。どうすればいいね。神経相に似ておる。
いや違います。
言うても動画やね。俺って
動画。
うん。無理やり年末でんな。やったかっこいいと思って、もうバッチリでしょ。もうね、他にいませんね。もう大絶賛でしょ。あ、いいね。ほら、
あ、入りながらちょっと待って、
歌に揃っても読めんちゅうな。職業何やってんですかって言うと、つい塗り絵って言いそうになる。妖怪ウォッチのマグネットが当たったらいい。もどかしいのは言葉じゃなくて。全員でな、歌いたかった。
こんなんじゃなかったの
にな。まあいろいろあるよ。鳥だ、気にすることないよ。い生きてる証拠だ。カリモグラロボットがモグラ重視、モグラ重視、モグラ重視、
生まれ持ってるモグラ重視、
才能を発揮してるところ。
あとなんだ
よろしくゆき宇宙系じゃねえねえねえキャンバーンだ
始まりました
バイトの子は日本人でした
イエス
イエスだって言っちゃった俺泣いた泣いた
あ、これちょっと電気
しょうがねえしょうがねえやくだらんくだらんよみんな悩んで大きくなった寂しいね
寂しい外国人っていうの名前から
知らない外国人
知らなくて
行く瞬間にさーっと飛ぶと分からないうちに畳の方を打つとほんまられてんからなんやからほなさいなら